こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の勇気対人事。白石さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今週も行きたいと思いますが、前回からですね、いろいろとテーマをね、扱ってきておりますけれども、これまで人事に関わる教育とはね、実力とはとか、そして対話コンピテンシーとか、いろんなね、概念を一つずつゆっくりとね、お話ししてくださってきましたけれども、実際人事制度って結局のところ、経営者にとっては、給与制度との兼ね合いが絶対に譲れない論点になると思うんですよね。
そうですね。
まあ、つまり経営者にとってはその大事な経費項目の一つ、人件費っていうのを抜きにして人事制度って考えられないんで、そうなってきた時に、この財務とか人件費というものと、この人事の制度、評価制度みたいなものっていうのをどういうふうな関係として考えていくのかっていう点について少し今日はお話しいただきたいなと思います。
わかりました。一番重要な点と今遠藤さんが言われたように大事なところだと思います。
はいはいはい。
で、これはですね、まあ今いろんな研修とかで財務研修とかね、企業がよくやってるところに社員さんが聞くような研修などがよくありますけども、
はい。
有機体人事制度の中で財務を取り扱う方が、会社の財務がなんかよく社員さんの頭に入るなという気もするぐらい大事な、こう、研修になるというかですね、社員さんのにもなる。
白石さん自身はね、もともと会計事務所を母体とする環境から人事入ってるんで、そっちの方もね、結構普通の人に比べたら相当詳しいんで、実際に財務研修単独でもできちゃうじゃないですか。
ええ。
ただそれ単独でするよりも、
ってこと？人事と絡めた方が頭に入ると思います。なぜならば、自分ごとになるからですね、自分との給与と関係するんだっていうのがわかるので、っていうのが大きいんだと思います。やっぱり会社の財務ですって言って、いわゆる研修をされても自分の給料と関係ないところで言っちゃうので。
その感覚すごいわかりますね。昔受けたことあります。財務研修みたいなの。で、みんなで会社のこと考えるんですけど、で、俺の給料どうなんのよっていう気持ちあるじゃないですか。これは確かにそうかもしれないですね。
そうですね。
はい。
なんで一応その、まあ、いわゆる BS と PL の話、それから BS と PL の関係から入っていくんですけども、売上があって、それから粗利があって、で、それから一般管理費があって、利益がありますと。で、この利益というのは借り入れの返済が載ってないので、返済も含めたところが、で、内部留保が生まれますと。で、今の皆さんの給与との関係はというところで、この粗利益から、まあ、いわゆる皆さんご存知の、ちょっと難しいワードでは、漢字ではありますけど、労働分配率ですよね。をかけたところで、皆さんの人件費の分配原資が決まって、そこから皆さんの給料が決まっていきますと。いうようなところをお話をして、で、この皆さんの給料の話を前提としてこの財務研修をしていくので、よくある、今、いっぱいいっぱいなんですと、これ、人入れてもらわないと、裁けませんと。いうような
人手不足が人欲しいと、
はいはい、よくどこでもありますけどね、これも人事の中で取り扱うと、じゃあ丸丸さん分かりましたと、これ人を一人入れてみましょうと、そうすると絶対的な利益を残さないと会社が潰れちゃう、会社が潰れちゃうと丸丸さんの食いぶちもなくなってしまうっていうのは、よく分かりますよねと、分かりますと、そうするとこの利益を残して、逆算して今度25万の月給の人を一人入れたとしましょうと、そうすると、丸丸さんご存知のように、ここから粗利から逆算して、また必要売上高が上がっちゃいますよね、と。
はいはい。
で、かつ、今、丸丸さんの給料も、この必要売上高が上がらないと減っちゃうかもしれませんけど、それでも行きますってなると、っていう感じになって、そこから思考がやっと始まるというか、で、この思考も、ってなるんですけども、自分の報酬と会社の売上とというのが関係しての思考になっていくので、非常にリアリティを持った、意見だけ格好のいい意見を言って自分は行動を取らない、みたいなことではなくて、非常に地に足のついた思考と、それから、これ実践しないと自分の給料も上がらないということがわかりますので、その辺の理解を、進んでいくので、この結果的に会社の財務を頭に入って、それと自分の給料と会社の財務との関係がわかりますから、そこからですね、初めて全体最適の思考ができ始めるというきっかけにはなり得るというふうに思います。
なんか言っている内容はわかるんですけど、
はい、
社員さんの立場で考えたときに感情論として、 会社の財務の話されても俺関係ねえしな、私関係ないしなという思いと、
はい、
でも自分の給料は上げたいと、
はい、
でも上げるためにはその会社の財務の話をされてしまうと、まあまあまあ確かに見ないといけないのか、でこうなんか行ったり来たり葛藤すると思うんですけど、
はい、
あの財務上の概念で言うと、その話のこの経営者側の財務の話と、うん、私の給料というこの自分の目の前の給料の話の接合点が、うん、今の話だと労働分配率ってことですか？
そうですね、労働分配率というところになります。この労働分配率もそうなんですけどね、うんうん、私のちょっと実際の経験で言うとですね、
ほうほうほう、
あのこの人事委員会に入ったどっかであのお話ししたと思いますけども、
はい、
あの私の給料が上がるためだけにこの人事委員会に入ってるんであって、そうは言ってませんけども、会社の財務とはもう全く関係ありませんからねと、その上がるための仕組みがどうかだけを知りたくて私は入ったんですっていう人
との、あの第6回ですね。
あ、そうですかね、
ありましたね、
うん、そっから対話にずっと入っていって、もっとわかりやすく言って、会社の、もしこれ会社が今気もトントンだとしたら、それでも、あの、丸村さん、給料上がるべきだと思いますかっていうふうに聞いたら、
うんうん、
それでも上がるべきだと思いますと。私は、うん、あの、それでも頑張ってるんですから、上げるべきだとやはり思いますね、と。
トントンっていうのは、要は、
あの会社の利益が。
利益なし、ゼロ。だっても、私の給料上がるはずだと。
はい。上げるべきだと思いますと。
うん、
なので私は頑張っておりますということで。
はいはい。
わかりました。もう、だって頑張っておりますもんね。あの、よくお話聞いて、よくわかっておりますと。で、ところが丸山さん、もう一回、あの、聞きますけど、今度は会社が1000万の、赤字を、になってしまって、そこからさらに借り入れの返済もあるらしいですと。それでも、あの、給料って、あの、丸山さん含めて全員上げるべきですかねって聞くと、って考えられてですね、ちょっと、それはあかんと思いますと。関西の方だったってちょっと言いましたけど、ということになって、初めてその理屈が自分のそのエゴだけの主張では通らないっていうことが、その人、まあ、ゆっくりその人のこう思考スピードに合わせて対話をしていったんですけど、初めて合点がいったというかですね、分かっていただいて、で、それからですね、その人事委員会のちょっと脱線しちゃうかもしれませんけど、私は感動的な、場面に最近遭遇したんですけども、さっきの労働分配率というのは、あれですね、粗利に対する人件費の割合ということで、うんうん、その、まあ、会社の社長さんがね、初めは決定して、それを支出しないと、経営は、会社が潰れてしまいますので、それを。
売上から売上原価を引いた粗利に対する人件費の比率。
そうですね。で、それを支出しないと会社が潰れるというのは分かっていただいていると思います。で、人のいい社長さんなんか借り入れをしてね、労働分配率を上げてまで、社員を給料という、まあ人のいい社長さんもいらっしゃいますけど、それでね、会社を潰したんじゃ、元も子もありませんし、それから社員がね、やっぱり甘えの構造を作って成長しませんので、そこは、支出してくださいというふうに私は常に申し上げてるんですけども、
はい、先ほど労働分配率の支出ですね、はい。
そうですね。で、そこから行きますと、さっきの人事委員会の話ですね、戻りますね。で、労働分配率の話になって、で、今、遠藤さんが言われたように、労働分配率の元となる計算の数字は売上なんですよね、なんて言っても。原価引きますけども、うんうんうん。で、そこの社長さんは、社員さんのことを思って、スタートはね、労働分配率の基準売上高は、自分が立てる利益計画上の予想売上高で行くと。いうふうに、まあ、社員さんのことを思って言ったんでしょう。
はいはいはい。
で、私がその社長さんから事前にそれを聞いてたので、人事委員会の場面で、うん、そういうふうに社長は考えられてますので、そこからスタートしますと言ったら、それはおかしいんじゃないですかっていうふうに、さっきの方を含めて人事メンバーの2、3人でしたけども、異議を唱えますっていうふうに言ってくれて、
ほう、
予想売上高って予想でしょと。決まってないんでしょと。それ行かなかったらどうするんですかと。やっぱりね、うん、叩き出した売上の実績値で行くべきですって言ってくれたんですよ、その人事。
それでも社員さんにとっては給料の上がるチャンスがちょっと減ってるみたいな話になってるけどもですか。
それを覚悟を決めるっていうことですからね。
うん。
うん。だってそうしないと会社が潰れるわけでしょと。そうはいかんじゃないですか。当たり前のことじゃないですかって言ってくれたんですよ。
社長にとってはでもさ、その、もう、だよ、それを達成するんだって気持ちがあるからこそ、俺は覚悟してんだ。目標値なんやっていう話ですよね、
うん、
きっと。
うんうんうん。
ただ、ね、社員さんの方が、いやいやいやって言ってくれたってことですか？
そうそう、実績でいきますっていうふうに言ってくれるんです。僕はちょっとね、そこで泣きそうになったんですけどね。
いや、
っていうぐらい。
ですね、まあ、そういう話ですね。うん、泣きそうになる話ですね、
うん、
今のね、
うん。 というぐらいね、これはちょっとね、美談にも聞こえるかもしれませんけど、でも事実ですからね、会社の財務と自分の報酬の関係が分かるっていうことは、実際にこういった、僕は奇跡だと思うんですけども、
今の話は一つの話ですか？先ほどの私の給料にしか興味ないって言ったところの話？
そうですね。
そう言ってた方たちがいる中で、そういう声が上がるんですか？
その2、3人って言ったうちの1人はその方ですよ、最初。
マジですか？
私の給料しか関係ありませんと言った方ですよ。
で
も、だから真面目なんですよ、その人は。自分の会社が全体を見せてなかったからだって、僕はちょっと社長には言いたいかもしれませんけど、なんていうか、社員の、可能性を限って、この分野の、この範囲の仕事だけをしてくれたらいいからと。他は見なくていいから、みたいな風土をもしかしたら社長自身が作ってたのかもしれません。全体を見せたということが、いかに大きい行為かっていうのが、まあ僕はちょっと実体験して、ちょっとすいません。話がすごい膨らんじゃいましたけど。
いやいや、そんなことなくてですね、まさに重要なテーマだなと思うんですけども、そろそろね、時間も近づいてきたので、これ次回この話したいなと思ったのがですね、今の話がまさに、その社員さんが、人事のその仕組みに対して、自ら考えて納得を取りに、結果的にですけど、納得されてるじゃないですか。
はい。
納得してなかったら、いやいや、予想じゃなくて実績ですよって言わないと思うんですよ。
そうですね。おっしゃる通りですね。
ここで超重要になるのがですよ。この人事業界において、はい、そもそも 100% 納得のいく人事制度なんつうものがこの世にあるんですかという話をね。
はい。
次回。
わかりました。
あるのかないのかからですよ。
はい。
まあ、当然私の期待としてはね、あるという言葉を聞きたいと思いながらね、この次回やるんですけども、100% 納得のいく人事制度はこの世に存在するのかというね、壮大なテーマで白石さんにお答えいただきたいなと思っておりますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください、ね。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の勇気対人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。